バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして生態工学専門家のトロイです。今週も最新のバイオセンサーニュースをお届けします。
トロイさん、今週も盛りだくさんのニュースですね。
ええ、スージーさん、今週は連続血糖モニタリング、略して CGM の進化が特に目を引きます。非侵襲型の開発から新たな市場への展開、そして医療現場での活用まで幅広い動きがありました。
CGM は糖尿病患者さんにとって本当に画期的な技術ですが、それがさらに進化しているんですね。
それからウェアラブルバイオセンサーが汗や間質液を介してマルチバイオマーカーを測定する技術も進展しています。これにより個別化医療や早期診断が一段と現実味を帯びてきました。
自分の体と対話できるような未来がもうすぐそこに来ているのですね。では詳しく見ていきましょう。まずは糖尿病管理に欠かせない CGM のニュースからですね。デックスコムが FDA のパイロットプログラムに参加し、ステロという新しい製品を承認されたとのことですが、これはどのような意味があるのでしょうか。
はい、アメリカのデックスコムが次世代 CGM システム G8 を発表し、既存の G7 の装着期間も国際的25日間に延長しました。特に注目すべきはインスリンを使用しない2型糖尿病患者さんや前糖尿病患者さん、代謝性健康に関心のある個人を対象としたグルコースバイオセンサーステロです。
一般の消費者も CGM を使えるようになるということでしょうか。
そうです。ステロは FDA のパイロットプログラムにも選定され、デックスコムは単なる糖尿病センサーメーカーから広範囲なコネクテッドヘルスプラットフォームへと事業拡大を図っています。将来的には AI を活用したデータ分析や個別化された健康アドバイスを提供するエコシステムを構築し、予防医療を加速させるでしょう。
それは期待できますね。では次に参りましょう。針を使わずに血糖値を測れるという夢のような技術が MIT で開発されたというニュースですが、これは本当なのでしょうか。
ええ、マサチューセッツ工科大学の研究者チームが針を使わずに皮膚を通してグルコースを読み取るラマン分光法ベースの非侵襲型 CGM デバイスを開発しました。初期テストでは市販の侵襲型 CGM と同等の精度を示したと報告されています。
それは患者さんにとって大きな進歩ですね。この技術は医療にどのようなインパクトを与えるのでしょうか。
糖尿病患者さんの身体的、心理的負担を大幅に軽減する可能性があります。また予防医療の推進にも大きく貢献すると期待されています。アボット社のリンゴのようにインスリンを使用しない人々向けの市販オプションも増えており、非侵襲型技術の普及が加速するでしょう。
非侵襲型 CGM がこれからのスタンダードになる日が来るかもしれませんね。次は UC サンディエゴが開発したスマートリングのニュースですが、汗からグルコースだけでなく、さまざまなバイオマーカーを測定できるとのこと。具体的にどのようなことができるのでしょうか。
はい、カリフォルニア大学サンディエゴ校のエンジニアが開発した実験的なスマートリングは、指の汗を継続的に分析し、グルコース、ケトン、ビタミン C、尿酸、乳酸、アルコールを含む複数の分子を追跡できます。
それはすごいですね。一度に複数のバイオマーカーを測定できるのですか。
その通りです。交換可能なセンサーを備え、一度に最大4つの異なるバイオマーカーを測定可能です。この技術は個人の代謝、栄養、運動、アルコール摂取に関する深い洞察を提供し、パーソナルヘルスモニタリングの新たな可能性を開くものとなるでしょう。
まさに指先から健康状態がわかる時代ですね。次のニュースです。 UCLA のエマミネジャド教授がストレスバイオマーカーや薬物レベルを追跡できるウェアラブルセンサーを開発しているとのことですが、これはどんな技術なのでしょうか。
エマミネジャド教授の研究室では、ストレスホルモンであるコルチゾールや皮膚科の薬物レベルを継続的にモニタリングできるウェアラブルバイオセンサーを開発しています。汗や間質液といった体液中の微量な生体分子を高感度で検出します。
ストレスレベルや薬の効き具合までリアルタイムでわかるのは画期的なことです。医療現場ではどのように活用されるのでしょうか。
偶発的な測定から 継続的でリアルタイムな状況に応じた健康情報へと医療を進化させることを目指しています。これにより個別化された薬物投与量の調整や治療アドヒアランスの確認に役立ち、慢性疾患患者さんにとってより安全で効果的な治療管理が実現する可能性があります。
患者さんの生活の質を大きく向上させる研究ですね。メディカ2026では POCT の革新が加速しているとのことですが、これはどのような進展なのでしょうか。
はい、メディカ2026では診断をケア現場で直接行い、迅速な臨床意思決定を可能にする POCT の革新が注目を集めました。高性能バイオセンサー、イメージング AI、バイオマーカー、そしてラボオンチップ技術の進歩が、精密医療の基盤を強化しています。
病院だけでなく、自宅でも高度な検査ができるようになるということですね。今後の展望はどうですか？
将来的には、スマートフォンと連携するウェアラブル POCT デバイスが普及し、患者さんが自宅で定期的な健康チェックを行い、異常があれば自動で医療機関にデータが送信される分散型ヘルスケアが主流となる可能性があります。医療システム全体の効率性が向上し、個別化された予防医療がさらに加速するでしょう。
予防医療が身近になる未来が楽しみです。次はどのようなニュースでしょうか。西安交通大学が重症患者さん向けの汗重乳酸ウェアラブルセンサーの臨床研究を開始したと聞きました。これはどのようなセンサーなのでしょうか。
はい、中国の西安交通大学第二附属病院が重症患者さんの汗重乳酸濃度を非侵襲的に連続モニタリングするウェアラブル汗センサーの臨床研究を開始しました。敗血症などの緊急疾患におけるリアルタイム診断や病状進行の早期把握を目指します。
採血なしで重症患者さんの状態を継続的に把握できるのはすごいですね。従来の測定方法とどう違うのですか？
従来の血中乳酸値測定は定期的な採血が必要で、結果が出るまでに時間がかかります。このウェアラブルセンサーは、皮膚に直接装着することで継続的なデータを提供し、医療従事者が患者さんの状態変化をリアルタイムで把握できるようにします。これにより、治療介入のタイミングを最適化し、患者さんの生存率向上に寄与する可能性を秘めています。
重症患者さんの命を救う可能性のある非常に重要な技術ですね。続いては折り紙から着想を得た体内埋め込み型センサー MiFi のニュースですね。これはユニークな技術ですが、どのようなものなのでしょうか。
はい、インペリアルカレッジロンドンと南カリフォルニア大学の研究者が開発した MiFi は、皮膚の下に展開する折り紙着想の埋め込み型センサーです。ラットを用いた実験で心拍数、呼吸数、体温を市販のウェアラブルセンサーに匹敵する精度でモニタリングできることが示されました。
体の中にセンサーを埋め込むとなると、従来のウェアラブルとはまた違ったメリットがありそうですね。
その通りです。 MiFi は間質液中の化学マーカーもリアルタイムモニタリング可能で、従来のウェアラブルセンサーでは困難だった生体内部のより深い健康洞察を提供します。将来的には慢性疾患の早期検出や治療薬の血中濃度継続モニタリングに役立ち、個別化治療計画の最適化に貢献すると期待されています。
体内から直接詳細な情報を得られるのはまさに未来の医療ですね。最後に、アルツハイマー病の早期診断に電気化学バイオセンサーが新境地を開いたというニュースです。これはどのような技術で、どのくらい早期に発見できるのでしょうか。
はい、電気化学バイオセンサーがアルツハイマー病の血液タンパク質バイオマーカーである Aβ42 を 0.038 ピコグラムパーミリリットルという超低検出限界で測定できることを実証しました。これは従来の検査法に代わる非侵襲的で高感度なツールとなる可能性を秘めています。
超早期の発見が可能になることで、どのようなメリットが生まれますか？
早期診断は疾患の進行を遅らせ、治療介入の有効性を高める上で極めて重要です。従来の高価で侵襲的な検査に依存することなく、より多くの人がアルツハイマー病の早期診断を受けられるようになり、新規治療法の開発を加速させることにもつながるでしょう。
この技術が実用化されれば、患者さんやそのご家族にとって大きな希望になりますね。
今週のニュース全体を振り返ると、バイオセンサーは診断から予防、そして個別化治療へと、医療の在り方を大きく変えつつあります。特にウェアラブル技術と AI の統合は、私たちの日常生活にシームレスに溶け込み、リアルタイムで健康状態を把握する未来を加速させていると言えるでしょう。
継続的なモニタリング、非侵襲的な検査、そして AI によるデータ解析が、よりパーソナルで効率的なヘルスケアを実現する鍵となることがよくわかりました。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。